おはようございます。高原剛一郎です。先日、精神科のドクターから伺った話です。ある幼稚園で、ままごと遊びをやらせてみました。ままごと遊びの主役は、昔からお母さん役ですね。ところが、お母さん役をみんなやりたがらないんですね。無理にやってもらったお母さん役の子は、とにかく一方的に命令し、声を荒げるばかりなんです。そしてお父さん役の子供は、ゴルフへ行ってくると言って、遊びを放棄してどっかに消えました。では、子供たちの中で一番人気のあった役は何でしょう？なんと、犬、猫、ペットの役なんですね。どうして人間が動物になりたがるんでしょう？今の犬、猫は血統書付きで小型のものが多いそうです。そして、家の外ではなく家の中で大切に扱われているんです。家の中で一番大事にされ、気遣われ、主人の膝をいつも独占していられるのはペットであるって言うんですね。子供たちはあんな風に安心して生きてみたいと考えているので、ペット役になりたかったんではないかというのがそのドクターの見解でした。では、平安をもって生きる。これに秘訣があるんでしょうか？一体どうすれば大人も子供も平安を持って生きることができるんでしょう？キリストはこうおっしゃいました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ところで私たちはどういう時に心を騒ぎ立ち不安になるでしょう？それは信頼できる方を見失い、誰にも守ってもらえないという心境になる時ではないでしょうか。私は10年ほど前、生まれて初めて、たった一人で中国に行きました。現地で友人と待ち合わせをしたんですが、その待ち合わせの前日にホテルに着いた私は、せっかく北京に来たんだから、ホテルの周りを歩いてみよう。できれば天安門広場まで行ってみようって思ったんですね。というのは、地図を見たらそんなに遠くないように思われたからです。しかし、それが間違いのもとでした。実は、北京市というのは、四国よりも大きかったんですね。そのうち、迷路に入り込みました。お腹も空いたので、ひなびた中華料理の店に入ったんですが、メニューは全部漢字で書いてあって、よくわかりません。なんとか餃子とラーメンを頼んだら、とんでもない量が出てきました。そして一番厄介だったのは支払いの時なんです。べらぼうな金額をふっかけられたんですね。メニューの金額と10倍も違う。それで突き返すと請求金額がどんどん減っていくんですけど、結局メニューの倍の金額を払って出ましたが、大声でやり合ったので近所の人たちが集まってきたんですね。それはそれは生きた心地がしませんでした。言葉が通じないっていうのは本当に不便なことです。店を出た時は真っ暗で本当に心細かったことを今でもよく覚えています。言葉が通じず、見ず知らずの人たちに囲まれ、自分でどこにいるのかわからなくなるときは、一人前の大人であったとしても怖さを感じると思うんです。ところが、それと同じ条件に置かれていながら、まるで平気な人もいるんですね。それは赤ちゃんです。赤ん坊は言葉ができません。寝返りすら自分で打てません。自分がどこにいるのかわかりません。しかし、笑顔で生き生きしてます。それは絶対的に信頼できるお母さんの胸に抱かれている時ですね。信頼できる大いなる存在とつながっている時、人は少々無力であっても、平安を得ることができるのです。しかし信頼できる大いなる存在とつながっていないなら、人はいかに実力があっても平安を持つことができないのです。神とはあなたの魂の親です。この大いなる存在との関係が切れているということが不安の原因ではないでしょうか。ですから神を信じなさい、創造主に帰りなさいとキリストはおっしゃったんですね。第二に、自分の思い通りにことが運ばないとき、人は心騒ぐんじゃないでしょうか。そして思い通りにならないことに苛立つのは、世の中は自分の思い通りになるためにあるという 間違った前提に立って生きているからではないでしょうか。あるスポーツ選手が交通事故で半身不随になり、一生車椅子生活となりました。かける言葉をなくした友人たちはなかなか訪問する勇気がなかったのですが、しかし何年後かに一人の友人がとある悩みを抱え、そして思い切って彼の家を訪問することにしたんです。そこには穏やかに今の自分を受け入れている人が車椅子に座っていました。彼の部屋にはことわざの額がかかっていたんですね。ちょっとアレンジされてこう書いてあったんです。石の上にも3年。でも我慢したのは石の方だよ。その額を見てはっと目から鱗が落ちるように思ったそうです。私たちは我慢してる真っ最中、我慢してる主体は自分だ、自分だけだと思い込んでいます。だからいつになったら良くなるんだろうか、とか、どうしてこんなことが、と人生や神に詰め寄って問いただすのです。しかし、人生で耐えている私の周りで、いかにたくさんの人が私に耐えてくださっているか、気づかずにいることが多いって言うんですね。そしてそんな人生の出来事を通して、私自身が自己中心の人生観から神中心に変わることを忍耐して待っている神がおられるということになかなか気がつかないんですね。神様はあなたに不幸を企てている方ではありません。誰にとっても益になることをしてくださる方です。あなたの人生に最善をしてくださる神から離れているために、その最善が降りてこないということもあるのではないでしょうか。第三に、人は死を目の前にしたとき心騒ぎます。死っていうのは分離なんですね。体と命が分離することです。そして永遠に神と人とが分離することです。キリストは神から離れた人間を永遠に取り戻すためにこの世に来られました。そしてあなたの上に落ちるはずであった罪の罰を、あの十字架の上でご自分の上に引き受けてくださったのです。そして罪の罰を永遠の彼方に持って行ってくださり、その証拠として死後三日目に復活されたのです。そして今キリストは天国であなたの住まいを準備していてくださってるんです。あるホスピスに一人の若いお母さんが入所されました。35歳で乳がんの手術をしたのですが、その後肝臓に転移し、助かる見込みがなくなってしまったのです。ホスピスに入ったのには理由が二つありました。一つは痛みの緩和です。そしてもう一つは子供たちに手紙を書くためです。彼女には9歳と7歳の男の子がいたのです。その二人の子が20歳になるまで、誕生日ごとに呼んでもらう手紙を書く。そのために時間が欲しい、痛みを取って欲しいって言うんです。9歳の子には11通、7歳の子には13通もの手紙です。すべての手紙には封がしてありましたが、一通だけ糊がちゃんとくっついていなかったものがあったそうです。それでご主人と主治医が思い切って覗いてみることにしました。それは上のお子さんが16歳になった時に読む手紙でした。こう書いてあったのです。あなたも今日で16歳。もしかしたら女の子の友達ができているかもしれませんね。でも女性に対して絶対にしてはいけないことがあります。お母さんはそれを書いておきます。なんとこの手紙には思春期の息子に対する性教育が書いてあったんです。さらに別のところには、お父さんは新しいお母さんと結婚していると思います。新しいお母さんに温かい気持ちで接してください、と書いてあったそうです。彼女はただ死んだのではなく、死までの間にやり遂げなければならない仕事を完成させていきました。人として果たさなければならないことを果たし終えることができたのは、死という人生の締め切りを直視することができたからです。では、いかにして人は死を直視することができるでしょう。死がキリストの復活によって骨抜きになったことを知ることによってです。キリストを信じる者にとって 死は天国への玄関口に過ぎないのです。どうぞあなたも神を信じ、またイエス・キリストを神とし、救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。